ックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市の3つの活動の拠点を置いて失礼します。3つの活動に拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回お送りするのは特別班で4回生の南加穂と
源と
ひろめと
りょうとでお送りいたします。
お願いします。
お願いいたします。
何今の
放送事故起きてたから
、すいません
緊張してる、
緊張してる、
ちょっと久しぶりのラジオで、うん、で珍しく司会ということでちょっと緊張しております。
まあね、
すいません。
まあリラックスして、
リラックスして
参戦でいきましょう。
はい、はい、前半は討論会じゃなくてローカルサミット、先日行われたローカルサミットについて、はい、後半はともうすぐあります討論会についてを話していきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。討論会じゃなくてローカルサミット、私行けてないんですけど、まずローカルサミットって何ですか？
桜井がお届けします。
概要を少し説明すると、うん、ローカルサミットっていうのは、全国の幅広い市民、志を持った民との、連帯の中で、地域活性化の輪を広げるとともに、自然との共生循環に立脚した価値観への転換を共有しようという、
まあ、
テーマっていうか、
難しいですね。
難しい。
で、まあ、ローカルサミットと、まあ、題して、うん、毎年全国各地で、うん、開催されているそうです。今年で11回目、
はい、11ですね。
まあ、一応なんか10この都市でまあ開催されてて、それを回すっていうような感じらしいんですけど、今年はだから第1回が行われた小田原、神奈川の小田原っていうところで、まあローカルサミットネクストと題して、
そうですね、
そうですね、
2週目ってことですよね。
そう、2週目っていうところで開催されてました。で、まあ小田原の概要はちょっと源ちゃんにちょっと説明してもらおうかなと思います。
は
い、
小田原はですね、神奈川県にある町なんですけれども、有名なものとしてはなんかかまぼこが地元では有名で、僕らが実際足を運んだところもかまぼこ工場であったりとか、
そうですね、なんか博物館みたいなのありましたね。
博物館みたいなものがあって、実際に自分でかまぼこ作りを体験できたりとか、そういったものが名産としてあるのかなというふうに思いますね。
鈴広かまぼこさんっていうね。
そうですね、
会場もね、うん、そのかまぼこ館であったから
な。なんか観光の客もすごいいたよね。
すごいバスもたくさんいて
ね、すごい、なんかかまぼこでこんな人集まるんやってなんか正直思ったかな。なんか
水が綺麗なんかな。
水も綺麗、
水は綺麗、
なんか名水百選みたいな書いてあったかな。うん、そうそう、なんかすごい独特な街やったなっていう。
一泊してきたんか、
小田原で泊まることはできんかったんやね。そう、宿がやっぱ全部埋まってしまってて。
そうなんですよね。そういうこと。人気で、
人気
かつ、
まあそのローカルサミットで来られる方とかも考えてって感じかな。
ほんで、いろいろ多分ローカルサミットでお話を聞いてきたと思うんですけど、すごい人がたくさん、ね、いらっしゃる。
そうですよね、だから僕たちもね、3年前岡山県の倉敷で初めて参加して、いやどうですか、あの時振り返って。
あの時なんか何もわからないまま何か言ったっていう感じはあるんですけど、
ねなんか、あ、この人らすごい
な、
すごい人なんやろうなっていう、
なんや俺みたいな。な
ヒロンは最後の
そう
感想で
急遽ね、なんかせっかく若者来てるんで、学生の代表で
喋
ってくださいって言われて、みたいな、
ゼミ長
俺何言うのみたいなね。でもガクガクブルブル震えながら感想言いましたけど、まあ、あれからもう2年が経つという
か、2年経った
んだ。僕、
そうか、ヒロムもか、ゲンちゃん以外は3年連続で、まあ、ね、ローカルサイトに
去年もあったからね、東近江で
やってるっていうことで、
なんかね、まあその話の内容自体も、うん、何やろ、まあ聞いてる感覚にはなるんかもしれへんけど、なんかより具体的活動が具体的かつなんか鮮明かつなんか洗礼されてきて、
うん、
なんか夢物語から実際こうもう動き出すところとか、もう動き出して実際今こういう感じで進めてますっていう話がすごい多かったかなっていう風に感じて、なんかおーローカル変わってんなっていうか、動いてるなっていうか、なんか知らん世界でなんか頑張ってる人ってやっぱりいっぱいおって、なんかね、やっぱその持続可能な社会っていうのを結構大きなテーマとして最近話されてますけど、うんうん、そういうのに向けてすごい活動は行われてるんだなっていう、うん、なんかそこの知った感覚がやっぱ2回生の時と今とではなんか全然違うかったなっていう実感はすごいありましたね、うんうんうんう
ん、
はい。
何か誰か印象が残った方の話とかありますか？
一人ずつ
言っていく、
少しずつ言っていく。
じゃあ源ちゃんから、
はい。今回あのローカルサミットで毎年あの分科会があって、うん、今年は5つあったので、それぞれ僕ら3人行って別の分科会に行ったので1人ずつ喋っていこうと思います。
そうですね、
はい。
僕はあと地域間連携とか防災を含めた地域間連携についての分科会に参加をしてきまして、モデレーターというか、あのなんていうんですか、あのファシリテーターとしてローカルサミットの事務局長さんであったりとか、あとお話を実際にしてもらったのはもう自治体の方がすごく多くて、もう環境省の方とか総務省の方、国家公務員の方と、あと地元の小田原の町長さんとかいろんな方が参加されてて、実際にどういう地域、まあ、行政の人がどういう連携をして、まあ、防災とかに取り組んでいるのかなっていうのを実体験とかを交えながら話をしていただきまして、で結構やっぱり難しい内容だったので、うん、ついていくのに必死みたいな部分がやっぱりあったんやけど、やっぱり最後に皆さんおっしゃってたのは、まあ、地域間連携っていうのがもうちょっと難しいかもしれないんですけど、もう行政向けの言葉になっちゃってるんじゃないみたいな話があって、どうしても市民のみんなが話しているとやっぱり難しい言葉やから身近に感じれないよねっていうのが今の課題だよねっていうのをお話をしてきました。
確かに、
はい、
確かにね、
確かに、うん、
ああ、
やっぱ防災にしてもやっぱりあの僕たち今住んでる一市民が地域間連携しようと言われても難しい部分もあるよねっていうのは実際に聞いてて思いましたね、うん、
なるほどね、
なるほど、
うまくまとめてくださってい
けるかな俺、はい。はい、僕はファイナンスっていうところの分科会に行ったんですけど、うん、ファイナンス、まあ、金融、
うん、
はい、な話になるんですけど、僕自身もちょっと卒業論文で注目、うん、ちょっと書こうかな、うん、書き進めてるテーマがあって、うん、その地域通貨っていうテーマがあるんですけど、うん、
地域通貨、
はい、まあ、ある一定の地域内、うん、域内でしか使用できない通貨っていうのを、うん、その生み出すことによって域内循環って言いまして、うん、その地域内の 住民であったり、まあ、外から来た人たちがどれだけその地域で経済活動を行えるかっていうのを高めることによって、うん、まあ、今結構東京一極集中であったり、うん、あの過疎化であったり言われてますけど、うん、そういう過疎地域とかそのローカルな地域がいかにその域内循環を高めて、うん、そのね、あのお金を外に漏らさないか、うん、外から中に入れるかっていうのについて、うん、地元の金融機関がすごい話し合ってましたね、うん、はい。で、まあその一番なんていうんですか、活動というかそういう取り組みが進んでるのが飛騨信用金庫さんが取り組んでるサルボボコインっていうやつなんですけど、うん、まあ、実際僕も行ったことないんで、その使ったこともないし行ったこともないんであれなんですけど、もう実用に向けてこうどんどん進んでいって、うん、まあ、話の中ではあのもう税金を払うのをそのサルボボコインで払えるところまで、ね、もうそれもすぐもう目の前であるっていう話をしてはって、
すごい、
なんかね、だから給料とかも、うん、だからサルボボコインでだから月給20万もらえるとしたら、うん、20万のうちの何ぼかをサルボボコインでいただいて、うん、でまあ、何ぼかは現金でもらうみたいな、うん、そういう制度、そういうなんていうんですかね、仕組みもちょっと見え始めてるみたいな話をされて、うん、されてて、やっぱりそういう、ね、ローカルが いかにお金を外に逃さないかっていう話はすごい進んでるので、そう去年1年前の東尾美のやつでも、時でもそのサルボーコインの話聞いてたんですけど、その時からすごい進化されてるなっていう風に感じましたね。はい、
って感じです
。ありがとうございます。
はい、次りょうと。
僕は、何やったっけ、エネルギーと食っていう、まあ分科会に行ったんですけど、僕もヒロムと一緒で卒業、卒論で、まあエネルギーのことについてちょっと書こうかなっていうので、まあ、行ったんですけど、まあ、最近そのなんていうか2011年 の、 あの東日本大震災から、まあその原発の事故とかがあって、そのエネルギーに対するなんか関心というかがすごい高くなってきて、最近かな、電力 の、 あの小売化みたいなのが、まあそこあって、まあ誰でもこう自由に電力選べるっていう時代になってきて、まあ市民、まあ言われたのは市民共同発電所っていうのがまあ注目っていうかされてきて、まあその中でも小田原は結構活発的に取り組んでいて、何やったっけな、
頑張れ思い出せ
思い出せ、
まあなんかなんていうか市民がこう出資したり、まあ金融機関がこう出資して、まあこう住民主体でこう発電所っていうのができて、まだ実現化みたいなされてないのかな、
けど去年その小田原の方の話は聞いてて、なんか一つ一軒なんかすっごい大きな家の人がいるね、名前忘れたけど、その人の家がもうすごいみたいな、
だからそれもあれなんでしょうね、だからそのエネルギーを地域内で循環させることによって、やっぱその外へこう逃げる分をなくすっていうのがやっぱ大きな目的なんですか、
多分そうですね、だからヒロムとは似てて、そういうい
きなり循環、エネルギーを逃さないのかお金を逃さないのかっていうところですよね、
エネルギーの地産地消みたいなのを言ってましたね、とはなんかまあ農業の分野でも、まあ農業とエネルギーをこう掛け合わせてソーラーシェアリングっていうのもやってるらしくて、でも結構そこにも問題点があるそうで、なんか台風の影響で、その太陽光発電がこう全部飛ばされて、まあその発電も下のだから米も台無しになったみたいな話は言ってましたね。まあ課題も残ってるかなっていう感じっすね。
でも本当にいろんな動きがあるんだなっていう感じですよね。
こんな小さいとこ、まあ、小さいとこって言ったら悪いけどこういうなんか自分たちの知らない世界でこう地道に頑張ってる方々がほんまこんないるんやなっていう、
そうですよね、
自分も頑張ろうっていう、ね、思いましたね。
すごいね、あれ卒論の勉強になったね、
本当になりますね、
ましたね、
これは
言ったらよかった、
あそうですね、まあ、今心の声が思い出して
っていう感じですかね、
は
い、
感じですか、
はい、曲いきますか、
曲いきましょう、
そうですね、
はい、本日お送りする曲は小袋さんの未来への帰り道です。どうぞ。お送りしました曲は小袋さんの未来への帰り道です。いい曲でしたね。
はい、いい曲ですね。
いい曲ですね。
今ほんまピックアップはそうかね、30分がほんまあったんやけどな。
なるほど。
まあまあまあ。
まだまだ初心者の4回生です。
腕の鉛がすごい。
ちょっとね。
もうい
ろいろあります、
けど。
はい。
はい、
次は後半は、はい、討論会11月の17。うん、
17日、
そう、龍谷大学の政策学部ではすごく大きなね、
そうですね、
一大イベント、
一大イベント、討論会というものがあります、
はい、
はい、じゃあその討論会の説明はいいですか、
説明は、まあまあ、
まあ、いいですね、
そうですね、ゼミごとでテーマを決めて、まあ、ディスカッションするっていう感じですよね、どれだけ調べてどれだけ、いい提案じゃないですけど、どれだけいい議論ができるかっていう話ですよね、
はい、じゃあその今私たち4回生で今3回生が頑張ってるんですけど、
そうですね、
ちょっと1年前を振り返ってその討論会を思い出話していきましょう、
はいはい、討論会の思い出、
思い出、
まあ、印象に残ってること、
あ、僕
でいきますか、
はい、
そうですね、まあ一番印象に残っているっていうのは、まあなんか去年はなんかレジュメのレイアウトにもこだわろうみたいな話をやっていて、僕がまあ Mac を唯一持っているっていう状況で、なんか ワードじゃなくて、うん、まあ、ページズみたいな、まあ、Mac 専用のアプリでレジュメを作ろうっていうところ、うん、ことで、まあ、レジュメ作り出したんですけど、うん、まあ、そのページズがもう使い方が全くわからなくて、まあ、画像とか入れるときもこうちょっとずらしたのにまたこう同じとこ戻るみたいな、
うん、細かい調整ができる、
うん、そうそうそう、細かい調整ができ
る、まあ、多分できるんやろうけどな、うまくやったら
まだちょっと実力不足でできなくてその討論、提出のもう30分ぐらい前にもうなんか文が完成したな、
そうやったな、
でそっからそのほんまやったワードにもうみんな打ち込んでこう、
うん、
まあ、完成してダウンロードしたらすぐいけるっていう感じなんやけど、うん、わざわざページズにこう移してこう文打ってみたいな感じで、もう焦りすぎて正直、まあ、そんな思ってなかったんだけど個人的にもう焦りすぎて、うん、やばいもうこれ出せんかったら終わるみたいな、
震えてたで、
震えてた、
震えてた、震えてた、
いやマジで
見えるぐらいにね、
マジで終わらんみたいな思って
ちょっとイライラしてたもんな、
ちょっとイライラ
あの量とかちょっとイライラして
イライラして、イライラ
仏の量とか、う
ん、
まあまあ
まあなんとか、まあちょっと誤字脱字もあったんですけど、
まあ、焦
って
、まあないですね、まあ、
でその日を境になんか僕は、
うん、
なんかいきなりやる気が、やる気というか、 なんか朝がいきなり起きれなくなって、
そうやな、
次の日からなんかもう昼出勤みたいな、
う
ん、
そうや、社長かよ、
社長
かよ
なってしまって、うん、まあ大変だったなって今思ったら、なんか、まあ、その時は楽しかったけどね、うん、よく頑張ったなって、う
ん、いやほんまに頑張っていましたね、
頑張った
よ、みん
な頑張ったね、
そこが一番も、うん、印象的ですかね、うん、
はい
はい、
はいはい、そうですね、僕はやっぱね、あのこの僕たちのゼミがこう、うん、先輩たちの代で3連覇をして、
うん、
で僕たちが4連覇目をかけて、うん、その討論会っていうものを、うん、に臨むことになってたんですけど、 そのやっぱりね、僕なんていうんですか、そんなに気負ったわけじゃないですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、ゼミ長っていう立場もありの、うん、ね、いやこれは勝ちたいっていう思いがもう爆発してたんで、
うん
う
ん、
もうなんかやること、その討論会の調べ物であったり、うん、なんかレジュメに落としたりっていうのがしんどいというよりは、うん、いやもうやらなあかん、
確かに、
うん、
そう、
やるべきであるみたいな、うん、もう使命感ですよね、うん、もう使命感だけで乗り切ったっていう、まあでもその中でもすごいね、うん、なんか普段やっぱりよりなんて密な時間をみんなと過ごせたんで、
うんう
ん、なんか普段そのプロジェクトのままやったら喋らんかったようなことも喋ったりとか、うん、なんか、まあ、それこそ、まあ、時期も時期なんで将来について喋ったりとか、うん、なんかすごい充実した時間やったな、そのみんなと過ごせてよかったかなって思います、うん、
いい話、は
い、いい話や、
毎日朝から晩までいたもんな、
う
ん、
な,
なんかすごい、なんかな、思い、なんていうか、
この
間みたいに鮮明に覚えてるし、
意外と覚えてるんやな、
なんか不思議な時間やったな、うん、
不思議な、確かにな、
イメージはあるな、
うん、あんな狭い部屋に、
本当ですよ、
ほん
と
にな、
詰め込んで、うん、前になソファーのところもいっぱいいっぱいなってな、
何回も寝たソファーで、
何回も
寝とったな、
寝たなはい、次元ちゃん、
はい、さっきもあったんですけど、やっぱり一日中ずっと終電までね、
うん、
活動を続けてて、うん、やっぱり今思えば本当に楽しかったんですけど、うん、その時は本当に身体的にも多分いろいろ来てて
苦しかった、
そう、
多分
白目、
そう、そう、ヒロムとリョウと多分一番見てたと思うんですけど、うん、本当にあの、ただ体がもう動く、体動くんですけど、うん、本当に頭が働かない時間がとても多くて、うん、もう気づいたら白目向くっていう経験を人生で初めてして、本当に一日何回白目向いたか分からないぐらいの経験をしてたっていうのが、もう討論会の時期の思い出です。
人間ってこの限界まで来たらこうなるんやっていう、そうなんですよ、
限界来たらこうなるんやみたいな、はい、
そうですね、ほんま。で私も一番印象強かったのは、うん、もうほんまにもうパワーポイントなんかパソコンとめちゃくちゃ向き合ったからの時、初めてもうパソコンとこんなにね、もう目もおかしくなり肩も凝り、そうで、まあもう何、毎日まあオールまではいかんけど睡眠時間も短かったじゃないですか、けど楽しいんですよね。
楽しいですよ、ね、けど楽しい。
そう、なんなんな、怖いことに、
ね、なんかね、部活、なんか部活の感覚なんかな。
すごい、一枚一枚 ごめん、
いいよ、
そう一枚一枚パイ、うん、パワーポイントができるできて、うん、はい、みんなに見せます、うん、で、ね、まあ、うん、よかったらいいよって言ってくれるじゃないですか、うん、もうそれがまあ楽しくて、覚えてる、うん、その毎回見せてたら、うん、これどう、うん、これどうって、う
ん、カホーないいのいっぱい作ってくれんねん今日、うん、多すぎたからこれいるみたいなもうめっちゃあって、いやめっちゃなんか、
う
ん、
そう
レイアウトとかなんかすごい動きして、うん、こんなんできんねやっていう、
凝りすぎちゃって、うん、そう、いろいろありましたね、
もうこあいらんのちゃうっていうのが言いにくいぐらいにもうちゃんとした完成したやつを作ってきてくれたから、
まあでもね、
楽しかった、
あのパーパー素敵やった
よ、素敵やった
よ、うん、この間後輩に言われて、うん、パワーポイントどんな感じで作りました、うん、っていうのをそのドライブに上げてたけど、うん、上がってないみたいな、うん、いろいろあって、うん、まあそれ何この間久しぶりにそのパワーポイントを開けたんですよ、自分で見返したら、うん、もうなんか寝れんくなって夜見てたんですけど、もう寝れんくなってよう頑張ったなと思って、そう、ね、このカホがパソコンもできなかったこのカホがようここまで頑張ったなと思って、うん、はい、びっくりしました、はい、
なんか去年のローカルサミットでもそのカホが作ったパワーポを欲しいって言って、
あ、ありましたね、どうなったんやろあれ、
ちょうだいみたいな言ってが、それぐらいすごいパワーポイントっていうの
ありがとうございます、奇跡やったな。はい。じゃあ次は
最後、
最後ですね。
最後
コーナー。
観光スポットコーナー。
いや急に来る。
急に来る。
すごい。
はい、ありがとうございます。まあ、僕たち、じゃあ僕やりますね。
どうぞ。
あ、僕たち4回生ということで、
そうですね、ま
あ、そろそろ卒業旅行考えなあかんなっていう。はい、
皆さんもね、うん、聞いてるリスナーの皆さんも、そうそう、卒業旅行考えなあかんなみたいな、ね。
っていうことで、うん、まあ少し僕たちが考えたおすすめスポットを。まあ、紹介しようということで、うん、まあ、クイズ形式でちょっと、
はい、
まあ、2、3個ちょっと出していこうかなって思います、
はい、
ここの地域はどこでしょうっていうので
絶対当てます、
はい、
はい、
まあ、1つ目こう結構みんな言ってるかな、うん、言ったら
ピンポン沖縄
違いますまあこれは海外編っていうこと
で海外なんやこれ
海外編ね、オッケーオッケー、
まず物価が日本より3分の1ぐらい
安
いと、はい、
もう分かった俺は、
うん、じゃあさっき
も
いや、もうちょい
ちょうだい。
で、有名な、まあ、観光地として、アユタヤ遺跡、エレファントライティングするところみたいな。
何ですかそれ？
ちょっと聞いたことあるけど、アユタヤ遺跡。
エレファントなんちゃら。
まあ、
もうね、
こうもう全員わかること言うと、まあ、微笑みの国って言われている。
え、逆にはちょっと存じ上げないですね。
逆にわかると。まあまあ言っていいですか、
はい、
あ、どうぞ。
タイです、
ね、あ、正解です、うん、
よくわかりましたね。
ベトナムか思った。
あ、行ったんですか。
あ、別、あ、確かにな。
物価3分の1っていうのでポンキン
と、ポンキンと、
はい、
だアジアの中でも一番特に人気な国らしいです、
うん、へ、近いしね、行きやすくない？
行きやすいし、なんか、うん、やっぱこう、まあ、そのタイの中でもいろんな、うん、その地域があるんで、うん、そっちに回ろうと思ったらあれなんですけど、バンコクの中で結構ぐるぐる回れて、
うん
う
ん、
その結構観光しやすいっていうか、その密にこうバンコクの中になってるんで
行きやす
い、で電車とかもあるし、で物価も安いからタクシーもすごい楽に、
う
ん、
そう
タクシー乗れんねん、
うん、
それがいいっていう、う
ん、
まあ、ぼったくりだけは注意しましょう。
確かにそうですね、海外行ったら、うん、
はい、
はい、
1つ目はタイでしたと、
はい、2つ目、
うん、
いける、
はい、
いける、
グレートバリアリーフがあるところ、エアーズロック、
リリ
すごいな、
エアーズロック、
答えやん、
コアラ、
それを見に行くんやろ、
分かりましたね。
あとは
カオさん、
オーストラリア、
あ、正解です。
日本と、
そう、日本と逆の季節やから、まあ、これから冬になる子っていうことで、
あ、確かに、
まあ、夏を求めにっていうか、いいのかなと。あとは海外ちょっと心配なのが治安が悪いっていうこともあると思うんですけど、オーストラリアはなんか治安もすごい良くて、
あ、そうなんや、
そうなんや、
なんかあるじゃないの、あの紫外線がすごいんじゃなかったっけ、
あ、
なん
か、
ま、赤道トイレとか、
ちょちょ、なんかオゾン層がなんか緩いんじゃなくて、緩い、
へ、
なんかありました、なんかサングラスかけなあかんみたいなのあったはず、オーストラリア、
そうなん
や、オーストラリアじゃなかったかな、多分
っていうことで
調べて気をつけて行ってください。卒業旅行楽しみましょう、
楽しみましょう、
はい、最後楽し
み、まあ、いともいいけど、
うん、はい、もう最後終わり、もう終わっちゃう、
はい、
はい、本日は私たち特別班4回生がお送りさせていただきました。と来週はどこやろう、
まあ、分からないですけど、まあ、3回生にバトン
が、
はい、渡すということです。
環境と、多分環境とがお送りさせていただきます。次の 私たちの放送は、
まあ、1月が5週あるから、まあ、そこになるかな、うんうん、
待っててください、
まあ、また帰ってきますよって感じですね、は
い、そんなセリフどっかで聞いたことある
また帰ってきますよ私たちは、は
い、
番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで075-253-6901まで、 E メールアドレス info.radiocafe.jp まで、info.radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはカホと
ケンと
ヒロムと
リョウトでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。
またね。
バイバイ。